こんばんは。
こんばんは。
ゆるい言語活動のすすめ、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、ゲスト第2弾ですね、はい、2人目のゲストが来てくれてます。ネハンラジオのモグタンです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。モグタン、モグモグ食べるタン、モグタンです。
あ、それ言わないといけなかったですね。確かにモグモグ食べるタンのモグタンですよね。
はい。
いつから言ってるんですか、モグモグ食べるタンって。
あ、これはネハンラジオから遡ること遥か昔から言ってます。
へえ。それはもう初めて会う人とかに、私、はい、モグモグ食べるタン、モグタンですって言うんですか。
いや、それは言ってたいけど、はい、一応キャッチフレーズはありました。
へえ、すごい。
昔から、はい、
モグタンって呼んでくださいみたいな。
あの、ネット関係のお友達の中ではそういう、うんうんうん、
なるほどね、
感じに、はい、してました、
ね、ネット上の。じゃあ名前が今そのネハンラジオとかもでね、うんうん、話し出したからだんだん実物と一体化してきたみたいな、
う
ん、
そうですね。
すげえ。
実物と一体化してきた。
一体化してきた。
だってね、僕たち一回去年あのお会いしたんですけど、あの、うん、福岡で、その時ね、うんうん、モグタンですもんね。だってもう
モグタンで出会いましたもんね。
むしろ本名知らないもんね。モグタンだもん、僕。
リアルで、う
ん、リアルで。そうそう
そうそう。あ、マジで。へえ、
モグタンですよ。
そうそう、でモグタンモグモグしてましたもんね。
モグモグしてた。そしてね、うん、あのじゃがりこもらいましたもん、僕。
なんでじゃがりこ。
いや、なんかこれ食べていいよっつって。
え、モグタンどこ住み？
あ、私兵庫県です。
あ、兵庫県、
うん、
兵庫県じゃがりこ有名なんですか。
いや、あの、ただ食べたかったから持ってただけ。
ご当地じゃがりこじゃなくて、そのそこら辺のやつね。
だから いつでもモグモグできるように持ってるってことです。
そうです、そうです、そうです。
それを分け与えてくれたっていう。
そう
です、っていう。そんなモグタンがね、今日はなんか、
はいはいはい、
エジプトの話をちょっとなんかすごいね、エジプトの話っていうことだったんで、うん、どうなるか分かんないし、エジプトからどっか移動するかもしれないけど、はい、とりあえずエジプトの話しましょうかね、今日は。
はい。
エジプト何？
お二人はエジプト文明とか好きですか？
興味ないです
よね。興味ないの？嘘、信じられない。
逆にそのエジプト文明の魅力を
そうプレゼンしてください、我々に。そうそう、
僕全然わからないので、なんかその教えていただいたら逆に、
はい、
エジプト文明やばいねってなるかもしれないんで。
そうそう。
ああ、そっか、そんな感じか。
モグタンプレゼン会です、今日は。我々2人エジプトの魅力をプレゼンする
うん、うん、
そうなんだ、全然知らないです。
あのスフィンクスとあのピラミッドぐらいしか分かんないですね、うんうん、あとラクダ。
あ、なるほど、うん、あ、ラクダ。
お、砂漠だしね。
なるほど、なるほど。
あの、あれは象形文字ですよね。
そうなんですよ。
そうそう、そういうのは分かるよ。
だから、はい、上水さんにめっちゃ嫉妬してました、
うん、なんで、ね、粘土版じゃない
です
か。
粘土版で、
粘土版はだってあれじゃないですか、あ、くさび型文字じゃないですか。
そうですよ、でも最初はそこからなので、う
ん、はいはい、
なんだと思って、上水さんムカつくと思って、私もやりたい。
いや、やりましょうよ、粘土版ね、うん、
うん、やりたい、うん、
そこからなのでっていうのはなんかでも、あ、そこからなのでっていうのは、上水さんの粘土版を見てエジプトに興味持ったんですか。
いや、人類のが文字をね、
人類の文字は旅型文字からですよ、うん、そう。
あ
なるほどね、エジプトより遡り上がってってことか、
うん、そう。いいな、めっちゃ楽しそうやなと思って。
楽しいですね、なんかもう意味わかんないですもん、文字書くってこんなきついんだと思って。
あれどうやって焼いてるんですか。
ね、あ、今僕が使ってる粘土は焼かないやつですね、うん、
あ、焼かないやつ、あ、焼かないやつ、乾かすやつ、
もう乾かすだけのやつ。
あ、それを乾かす用の粘土売ってるんですか。
それを乾かす用の粘土、いや、乾かすだけで固まる粘土売ってます、うん、売ってます、
うんうん、あ、そうなんだ。
いろいろ試したんですけど、まあいろいろつも5パターンぐらいですけど、
うんうん、
なんかね、それが一番かっこよかったですね。
ドヤ顔してる。面白い、そうなんや。
粘土版、はい、
ね、健三さんのねすっげー興味ない顔がめっちゃ面白いんやけど、は
い、でだからエジプト文明のだからどういうところが好きなんですか。
エジプト文明のどういうところが好き
か。エジプト文明が好きですか。エジプトが好きなんですか。
エジプト文明が好き
です、ね、エジプト文明が好き。へ、なんで、
うん、なんかエジプトの神話って知ってます。
わかんない。太陽神ラーみたいな。
あ、そうですそうです。
そうですか、うん、
そういうやつなんですけど、エジプトの神話の神様って、
はい、
頭がハヤブサだったりとか、
あ、はいはいはい、
山犬だったりとかカバとか、はいはい、ね、
うんうん、なんか
ライオンだったりする
んです。猫みたいなのいますよね。猫かなんか
犬
か
しらか。そうです、そうそう、
アヌビス。アヌビスは有名ですよね。
アヌビス有名ですね。
わ、うん、かるわかる。
わかるんだ。へ、うん、なんかそういう造形から面白いなと思って、
はい、
そっから入ったんですけど、
うんうん、
神話が好きなので、
へ、
いろんな世界各国の神話が好きで、
うん、
そこから入ったんですけど、
うん、
ね、エジプト神話は、
うん、
まず混沌の神ヌンから始まるんですけど、
ヌンからね、はい、
はあ、ヌンが創造神アトムを生むんですよ。
アトムっていうのはあのアトムでいいんですか。また別のアトム。
あ、そうですそうです、
あのアトム、
そのアトム、
原子みたいな。
そう、
はい、
そっから取られてるんですよ、アトムの名前。
そうなんだ。
うん、そうですそうです、ギリシャの人がそこから取ったんです。
あ、そうなんだ。
へ、うん、でアトムが大気の神シューと、
うん、
湿気の神テフヌトっていうのを作って、
うんうん
うん、で大地の神と天空の神を作るんですけど、
何人います？大地の神と今何人いました？
1,2,3,4,5,6
6人ぐらいいるわけですね、神
は。はい、はいはい、で大地の神と天空の神は、うん、夫婦なんですけど、
はい、
大地の神と天空の神がずっと抱き合っているので、
うん、
そのお父さんが大気の神なんですけど、
はい、
わかります？大気
衆の神、衆かな。
そう、衆、大気の神は怒って、うんうん、天空の神と大地の神の間にこうグッて引き離す感じで入ってるんですよ。だから大気の神なんですけど、うん、で天空の神がお母さん、ヌトっていう女神で、
うん、
なんか足の先と手の先だけ地面についてて、
うん、
それ以外の部分は天空をこうぐーっとうん、アーチ状に
めっちゃ手足長いってこと？
めっちゃ手足長い。
はい、
でなんか大地の神はすごい寝っ転がってちょっとなんか優雅な感じで書かれてるんですけど、
はいはい、
なんかまあそういうなんかなんていうんですか、そういう造形の絵がのあるんですよね、常に。
うんうんうん、
この天地創造がそういう絵なんですけど、
うんうん、
なんかその絵とかもすごい好きで、
うんうん、
そっから入ってますね、私はね。でそっからまあ
エジプト神話のその世界観みたいなのにこう魅力があるってことですかね。
うん、あ、そうですそうです。
へ、
全部の神様の名前言ってたらちょっと鬱陶しいから途中でやめたんですけど。
あ、まだいっぱいいるんだ。
まだいっぱいいて、その神はもうほとんど出てこないんですけど、後の神様の、うん、でオシリスとイシスとセトとネフティスっていう 4神がいて。
めっちゃ有名ですよね、その辺ね。なんか聞いたことありますよ。オシリスとかセトとかね。
はい。
遊戯王、遊戯王。
遊戯王、あ、そうだ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。遊戯王に使われてる冥界の神オシリス。
うん。
の妻がイシスで、
うん。
で、セトっていうのがまあ弟なんですけど。
うんうん。
なんか動物の頭なんですけど、何の動物か未だに分かってないんです。
へえ。
なんかそれがねちょっと面白くて、耳が三角で先っぽがカクンってなってるんですよ、
うん、
だからなんか こうシュッてこう丸くなったり、なんか猫みたいな耳だったりじゃなくて、なんかウサギみたいに長くて、あとがパスンって切られた四角みたいな形になってて、なんかあんまり動物でいない形の神様なんですよね。
セトが、
うん、
へ
え。今音が、
音が大丈夫、大丈夫ですよ、うん、聞こえてますよ。聞こえてますか？
はい、
うん、でその結局エジプトの神話はなんかゴールというか、そのラストまであるんですか？なんかそういうこれで終わりとかあるんですか？
ダメだ
あら
ダメだって聞こえたけどな音声
聞こえないかな、
聞こえないかな、
聞こえなくなっちゃった。
あ、本当？
こっちは聞こえるけどね。
え、ちょっと、
すぐ聞こえないのかな。
いけますか？
いけるいける、全然聞こえてます。
あ、よかった。
セトは、あ、セトはじゃない、はい、エジプト神話は、
うん、
その設定だけあって途中でなんかおしまいってなるのか、うんうん、それともラストみたいなのあるんですか？ここまで行ってもうおしまいみたいな。
あ、おしまいっていうか、
はい、
なんか昼ドラみたいな設定なんですよ。
ドロドロしてんの？
そう、うん、なんか4兄弟のオシリスが長男、イシスが長女、
はい、
セトが次男、ネフティスが次女なんですけど、
うんうん、
イシスとオシリスは夫婦で、セトとネフティスは夫婦なんですけど、
近親相関のこと？
あ、そうですね。まあ、最近はだいたい人間が少ないので、
そこそこ
で、あ、人間じゃない、神だけど、うん、でイシスとオシリスはめっちゃ仲いい夫婦なんですけど、ネフティスはオシリスのことが好きで、
あら、
なんでセトとなんか結婚せなあかんかったんやって思ってるんです、
うん、
なのでどうにかしてオシリスと交わりたいと、
うん、
いうのでイシスの格好したりとか、めっちゃ酒飲ましたりとかいろんなことして、オシリスと不倫関係に陥るんですけど、オシリスはイシスだと思って、
うん、なるほど、騙されてるわけですね。
騙されてるんですね、
うんうんうん、
そのオシリスとネフティスの間にできたのが山犬の神
アヌビス、
うん、
へ
え。アヌビスは
不倫の子なんだ。
不倫の子なんだね、これは。
不倫の子なんですよ。
近親相関かつ不倫の子なんだ
そう
なるほどね。
でアヌビスはミイラの神様なんですけど、
はい、
イシスのとの間には子供がいなかったので、最初、
はい、
まあイシスどんな気持ちやねんと思いながら、でもセトはそれを見てすごい激高するわけですよ。
あ、知ってるんだね、もうバレてるんだね。
そうそう、バレちゃって、
うん、
でアヌビスは隠して育ててるんだけど、セトは怒ったのでオシリスを殺すんですね。
ああ、この野郎と。
うん、で何かまあエジプトの何て言うんですか、考え方として、うん、まあ石棺があるんですけど、すごいいい石棺ができたから、
うんうんうん、
パーティーでセットが「めっちゃいい石棺あるから、これにぴったりの人にこの石棺をあげるよ」って。
棺桶ってことですか？
棺桶です。
あ、
でみんななんかおーって盛り上がって、オシリス気使ったんかなんか分かんないけど、
うん、
あ、なんか入らなあかんなと思って、いや、これめっちゃいい石棺やわって言って入ってぴったりやったから、
うん、
蓋閉じられて、うん、なんか溶接されて、
うん、
エジプトのナイル川に流されるんですよ。
流される、へ
ー。で
えぐっ
そうそうそう、で死ぬんですけど
笑っちゃいかんけど、むちゃくちゃしてるね
そうね、まあ死ぬけど、とりあえずイシスがめっちゃかき集めてオシリスを取り戻して復活させるんですね、
その死体を。
死体を、
うん、
で あの下絵取り戻した時にセットがもう一回来て17分割ぐらいにしてエジプト中にばらまくんですよ。
もう一回聞いていいですか。生き返った人をもう一回17分割
まだね、生き返る前に17分割に分割して、はい、あのエジプト中にばらまくんですよね、
うん、
でそれをまたあのイシスは一個一個拾いに行って、
うん、
でそれをネフティスと2人で協力してオシリスを復活させるんですけど、
仲間になってるんだ2人は。
仲間になってるんですよ。であのアヌビスもあの手伝って、
うん、
ちゃんとなんかセト以外はね結託するんですよね。
あすごいね。
そうね、あの大事なオシリスの大事な部分、男性の、
はい、
そこだけがなくて
17個目の
でね、たまにそういうね、なんかそういう記述があるんだけど、それいるみたいな、
うん、
まあ、大事なところだから大変だよねっていうことを言いたいのか、
うん、
わかんないけど、うん、そこを
なんか言っちゃいけないよねかな。
ああ、そうなんかな、うん、なんかそこを失うんですよオシリスは、
うんうん、
でもなんかイシスがあのまじないをして復活させて、
うん、その17個目を
17個目を
まじないで復活させるんだ。
まじないで復活するんですよ、
はい、
でその時にもうはよ子供作ろうってなってできたのが、
はい、
ホルスっていうもう最強の神。
聞いたことあるよ、うん、ホルス聞いたことある。
それがハヤブサの神で、
うん、
であのオシリスはもうなんか大事なとこも弱いし、
うん、
弱点だから、
うん、
あの冥界の神なるわって言って冥界に引っ込むんですよ。
そのお子供ができたからってこと？
そうそうそうそう、
うん、引退するわみたいな。
引退でまあ冥界を守ってくれるんですけど、
うんうん、
でセトとホルスがそこからあの戦争するんです。
はあ。
地上をめぐって。
はあ。でなんか、なんで親の敵って感じ？どういう感じのテンションなのホルスは？
もうセトはなんせ嫌いなんですよね。
うん、
オシリス側が。
あ、
自分が、まあ、統治したいんだろうなっていう。で、あのセットはあのホルスとの戦いで睾丸をなくします。
もうなんかなくその辺なくすぎやろ。
そうそうそうそう。
下ネタばっかじゃね。
なんでさ、そこだけなくすの難しくない？太ももとかあるやん。いつも不思議。
ちょうど睾丸に当たったんでしょうね、何かが。
そう、ちょうどそこに。
すごい角度から当たってますよね。
そう、難しい。
難しいよね。
うん、でホルスは目を失うんですよね。
睾丸をやったけど同時に目を相打ちで目をやられた
みたいな。相打ちで目をやられて。
難しいなその状態。
はい、難しい。でまあまあ、あのそれもまじないで復活するんですよ目は
ね、
うん、
現代医療よりすごいよね。
確かに。でなんかまあ、あのホルスが勝ちましたっていうことで。
え、抗がんしかまだやってないよ。
ん、
抗がんやったら勝ったの？それとも
抗がんやったら勝ちよ。抗がんはもうダメです。もうやる気を失うんで。
あ、そういうことか。睾丸を取ったからもう勝ったんだ。
多分かそれで勝ったのか分かんないけど、結局は勝ったんですよね。
はいはい。
で、なのでファラオはホルスの、
うん、
なんていうんですかね、後継者というか生き写しみたいな意味があるんですよ、ずっと。
そうなんだ。ファラオってそうなんだ。うん、ホルスのあれなんだ、その、
うん、化身みたいな。
化身か。
最初はホルスの化身って言われてたんだけど、
うん、
途中の時代から末裔に変わるんですよね、意味合いが。ね、エジプト の歴史って、
うん、
今から5000年近く前から3000年ぐらい続いてるんですよ、
うんうんう
ん、だからあの世界史のほとんどはエジプト時代、
うんうん、
5分の3がエジプトなんで
ってなるよね。確かに。
そうなんです、そうなんです。
え、その頃のエジプトって結構なんかその残ってるんですか、記述が。その時代ってこうだったみたいな。
あ、結構残ってますね。
すげえね。
だからなんか あの文字を持たない、
うん、
あの民族っていうのはいたんですけど、うんうん、やっぱりその辺はエジプト文明は文字を持ってたので、
うんうん、
やっぱり強いですよね。いろんな情報が残ってて、
うんうん、
なんかピラミッドの作り方とかはまだ分かってないんですけど、
うんうん、
ピラミッドを建築現場の監督をやっていた人の日誌が最近出てきて、
うん、へえすご
い。そうちょっとずつ分かってきたりとか。
なんか分かるとこありますか、そのモグタンがこんなんが
分
かったん
だよ。モグタン分かると、めっちゃビール飲んでたとか。
へえその監督、
あもうみんな労働者の人たちがめっちゃビール飲んでて、
うん、
でもなんか冷たくはならないんでビールも。
冷蔵庫ないですもんね。
冷蔵庫ないしぬるい、うん、しかもまあエジプト暑いんで、
うんうん、
まあ多分生ぬるいビールで、しかもなんかまあ発酵状況がそんなになんていうんですかね、醸造されてないんで、
うん、
すごい薄いと思うんですよね。
日誌に何書いてるんって感じじゃない？
あでもね、パンのこういうパンを食べてたとか、
うん、
なんかそういう何人ぐらい働いてるとか、どこどこでなんかこんだけ人がいるみたいなこと書いてあったみたいで、
うん、すごいね。そんな分かってるんですね今。
はい、
色もあるね。
そうなんですよ。でも最近面白い、そうそうそうそうそう、
ピラミッド作ったの実は奴隷じゃない説ありますよね。
あそうなんですよ。
誰なんか不自由な農民だったかな、そんな感じのやつが前あったなみたいな。
あの公共事業だったんで、
なんかあれですよね、その農業できない時期の労働みたいな話ですよね。違ったっけ。
そうですね、
うん、
なので
今で言ったらどんな感じなのかな。例えば
道路公団みたいなことじゃない、
あのあれかな、コロナのワクチンを打つ。
ああそうだね
みたいな感じかな。
あでもそっちの方があるかもね、季節労働感あるもんね。
はい、季節的にちょっとワクチン打つ期間だけこっちで働いてみたいな。でもあでも建設はしてないの、
まあ、そのビールもなんか給料代わりに払われてたみたいなのがあって。
あそうそうそう、よく知ってますね健三さん、
はい、
マウント取られた。
取ってないよ別に取ってねえよ
エジプトマウント、
エジプトマウント、まさか取られると思わんかったなそっか、そうそうそうなんですよ。
でもぬるいビールとかいらないよね。
ぬるいビール、ぬるいのしかないからね。
なんか冷たいものがないんじゃないかな。なんか 冷たい冷蔵庫セクソピューってないから、
うんうん、
冷たいものを口にするっていうなんか感覚は多分ないと思うんですよね。
そっか、
確かに。も
なんか物はぬるいよねとか、物は熱いよね、食べ物はぬるいよねとか熱いよねで、冷たいものとか、うん、せいぜいなんかその川の水とか、うん、湖の水でなんかこの冷やして飲んでるぐらいで、キンキンではならないですね多分ね、それでね。
うん、確かに確かに。だからエジプト人は当時のエジプトで何食ってたんですか。パンってさっき言ってたけど、何
パン、パンがめっちゃカロリー高いパンなんですよ。
うん、
だから栄養価はすごい良かったみたいで。
基本パン、
基本でっかいパン、
でかいパン、
なんかね、あの壺にめっちゃでかいさ、うん、40センチとかの深さの壺にパンをなんかまあ詰めて焼くんで、めっちゃでかいんですよね。
あパン焼くんだ、
うん、
おしゃれやな。
そうそうそうそう、おしゃれ、うん、
パン焼いて食ってんだ。
パン焼いて食ってますね天然酵母パン。
へーすごっそうなんだ、エジプト、うん、そっか、
うん
うん、結構分かってくると確かに楽しいかもね、エジプトもね。
そう面白いですよ。
うん、だってすごい前じゃん。
そうすごい前なんですよ、
エジプト文明か。なんか
紀元前萌えですよ、紀元前萌え。
そういう言葉があるんですか。
うん、
へえ、そういう言葉があるんだ。
うん、
紀元前萌え。
ね、最近ツタンカーメンのお墓の、
うん
うん、から発見された探検の成分が、
うん、
あのその成分があの隕石の鉄からできてる、うん、だっていうのが分かってて、
うんうん、
まあ、隕石を鋳造するのってものすごい難しいんですよ、
うんうんうん、
でその当時のエジプトの技術では多分できなくて、
うん、
あのツタンカーメンのお母さんの実家がミタンニ王国っていうちょっと北側にある国があるんですけど、
うんうんうん、
そっちの国はすごい鋳造がすごい盛んで、
うん、
そっちの国から多分あの献上されたものじゃないかっていうのが最近分かって、
うん、
いやそういうのがもうなんかめっちゃテンション上がるんですよね。
でもすごいね、その隕石、隕石
隕石
すごいね、何やってんの昔の人。
そうそう、すごいでしょ。昔の、あの、なんていうんですかね、昔の鋳造してるものって、うん、銅と鈴なんですよ、
うんうん、
なのであの鉄っていうのはまだできてなくて、
うん、
なのであの隕石からのこのやつめっちゃ硬いってなって、
うんうん、
隕石外からのものじゃないと鋳造できなかったんですよね、まだ。
外からのもの、
外からの地球外の、
うん、
人間がそれを鋳造できない技術
はずなのにあるってことですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、なのでまあ隕鉄って言って、まあ、隕石の鉄っていうのは成分が分かってるので、
うん、
それを分析したら分かるんですけど、結構難しかったんじゃないかなって言われてるんですけど、すごい綺麗に探検にしてます。
へえ、すごいね。
めっちゃすごいのよ。
それを知るためにこう、うん、わーってなるんだ。
そう、わーってなるんです。めっちゃすごいねってなってテンション上がって、うん、
めっちゃすごいね。確かにめっちゃすごい。
喋ったらなんかほーんって言われるんですよ、大体
なるほどな。え、健三さんどういう感じですか今聞いて。そうそう、
なんかすごいなって。そのなんかツタンカーメンの探検っておじいちゃんから送られたものらしくて、なんか、
うん、
そのなんだっけな、さっき言った国の名前、ミタンニからツタンカーメンのおじいちゃんがなんかもらったって記録があったんですよ確か。で、うん、多分それでそのおじいちゃんからツタンカーメンにやったんじゃね説みたいな話があって、
うん、
なんかあったなって記憶がこう蘇ってきました。
そうだ
おじいちゃんは孫や
めたの？おじいちゃんが三谷の出身なんですよ、
はいはいはい、
あ、出身なんだあれ。
そう、出身が、おじいちゃんは三谷の出身なんだけど、でもあのエジプトで偉い人になったんで、
うんうん、
そう、
なんかいいですね。地元の政治家のトークしてるみたいな感じがいい。
そう
なんかあのおじいちゃんから送られたやつでさとかって言ってること会ったこともないけどね、すごいよね。
健三さん、健三さんちょいちょい上行かれんな。
さすが
にちょいちょい、ね、
ほんまやさ、おじいちゃんからもらったって記述あったなっていうの忘れてたわと思った今。
でなんかその鉄が完全に作ってなかったから低い温度で製鉄したんじゃないかみたいな話も違ったような気がする。
すごい、そんな技術あるんだ。
うん、
なんかすごいなと思って。その当時どういう技術でそれができたのかみたいな、その解明策がなかったんですよね、
うん、
だってピラミッドとかもだってねすごいんでしょ、なんか技術的には。
うん、あれすごいらしい。
なんでどうやってやったのみたいなのがあるんでしょ。
うん、まあ、だいたい多分外側にスライなんていうんですか、スロープ作って、うん、作ったんじゃないかとは。だかそれで作られてる、あのピラミッドもあるんだけど、
うんうん、
あとピラミッドの前ってマスタバって言って、
うん、
あのベンチみたいな、なんていうんですか、四角い建物だったんですよ、
うん、へえ、
お墓が、
ま、マスタバ。
そっからなんかマスタバっていう、うん、お墓の名前がマスタバっていう形が、
はいはい、はいはいは
い、四角い形だったんですけど、そっからなんかある日突然三角にしだしたんですよね。
まああれかな、おしゃれにしていったんかな。
そうですね、だと思う。
おしゃれにしてたのこれ、ちょっと三角がよくねみたいな。あれなんかあの宇宙との交戦とかじゃなかったか、違ったっけ。
あのね、 あのすごいきちんと東西南北合わさってて、うん、あの穴がちゃんと開いてるところがあって、その穴が北斗七星、当時の北斗七星の方角に向かってるんですよ、う
ん、あ、宇宙関係ないんだ。
宇宙はでも関係ないことはないんだけど、
うん、
あ、だからまあなんていうんですかね、測量技術はすごく発達していて、うん、今の365日の暦、
うんうん
うん
まあ、エジプト文明が発明しました。
太陽暦みたいな。
そう、
うん、
それまだ、うん、まだ使ってる。
確かにね、そこまたすごいよね、
うんうん、でもゼロの概念がなかったんですよね、まだ。
うんうんうん
うんうん、
どうなんだろう。
だから数学的には発展してはないんだけど。ああ、
そういう意味ね。
うんうんうん、
なるほどな、すごいな。
そう、面白いんですよ。
これなんで三角になったのかな。
いや本当なんで三角になったのかな。
でも四角だったら雨とかたまりそうですよね。
うんうんうん、うん、
三角の方がこう雨が逃げそう。
確かにね。
そんな機能な気じゃない気がするよね。そのなんか、うん。
うん。
おしゃれ。
あとなんかもう昔のそのピラミッドってめっちゃ何百個もあるんですけど、
うんうん、
大きいのじゃないないのも含めたらね、めっちゃちっちゃいのもいっぱいあって、うん、ピラミッドめちゃくちゃあるんですけど、ピラミッドだけじゃなくて総祭殿って言って、あのなんていうんですか、儀式用の、
うん、
あの神社みたいなのついてるんですよ。
うん、
でなんかその王様ファラオがなんか在籍何年とかの時にあのお祭りやったりとか、
うーん、そういうのがお祝いしてるんだ。
そうそう、儀式の時にも使われてたみたいで、
うんうん、
うんうんうん、なんか昔のファラオってやっぱり強くないといけない、やっぱり力が強くないといけないので、
うんうん、
なんかそういう お祭りの時になんか走るとか、
うんうん、
ファラオ人前で走るみたいな儀式があってめっちゃ楽しくない？なんか
それ微妙に足遅かったらやばいやつやもんね。
やばいやつ。
一人運動会ってこと？それ一人で走る。
そうそうそうそうそう。
思ったよりファラオ足遅くねみたいになったらやばいもんね、信用は。
うん、だからその前に鍛えたりとか練習したり絶対してるはずなんだよね。
それが面白いね。めっちゃ全力疾走してる
じゃん。超真面目じゃん。全力疾走する。しかも在籍20年とか30年とかの記念だから結構年なんだよね。おじいちゃん頑張らすみたいなことになるよね。
なるほどね、
うん、
面白いねそれ。
そうそう、そういうのもなんか残ってて面白いんだよね。
めっちゃ違う意味で面白いよねそれは。
そうそう、めっちゃ人生きてたんやなって
爆笑してしまうタイプの。
そう、なんかね、いろんなこと書いてあって面白いよ、エジプト。
結構じゃあ賑やかだったのかな、そういうね、
うんうんうんうん、
笑いのセンスあったんだろうね。
あ、そう、それも笑いのセンスじゃないと思うけど。
あ、違うかな。ファラオ全力疾走さ、面白くねみたいな。いや、笑ってはいけないファラオの全力疾走じゃないの。
そうね。
笑ったら殺されるんでしょ。
そうそうそう、
殺される。
アウトですよ、もう殺される
んですよ。アウト
やわ。ドゥドゥーン
って。そうそうそうそう。
殺されてしまう。
あいつ殺されたわって、それがまた
また笑っちゃう。
そうそうそう、やばいやばい、あれで笑っちゃったらってつられ笑いねしちゃうみたいな。
でまた殺されるやん。
そうそうそうそう、っていうのをやってたのかなとか想像すると楽しいよね。
そうだね、なんか
エジプト確かに行ってみたいんじゃないの。じゃあいつか
エジプト行きたいですね。
ね、なんかやっぱ写真で見るとやっぱ迫力ありますねこれ。
いや、そうなんですよ、エジプト綺麗なんですよね。
うん、結構本当なんていうのかな、世界観あるよね確かに。
うん、
神話もさることながらこの、
うんうんうんうん、
ね、最初ビジュアルから入ったっていう話だったけど、
うん、
こういう確かに建造物とかも確かに世界観あるな、エジプトって。
うん、なんかやっぱりでもなんか 字が書いてある字がめっちゃ下手な碑文とかあるんですよ結構なんか、うん、あのエジプト展とか行ったら結構そういうの置いてあって、うん、いやこいつめっちゃ下手やねんほっとるなみたいなまあまああるからなんかあまあまあね、不得意不得意あるだろうけど
めっちゃ急いで書いたとかじゃなくて
なんか人間味あるなと思う
下手な人もいるんだね
下手な人もいるなんかやっぱりねお墓の中に書いてあるのめちゃくちゃ綺麗で、
うん、
やっぱめっちゃ上手な人が書いてるんですね
選ばれしやっぱその
選ばれし選ばれし
字が上手い人がね
そうそうそうそう書道家みたいな
確かに
ヒエログリフの達人みたいな
エジプトこれすごいな結構今写真見てるけど
いやいいでしょ
うんいいかも
いいでしょ
うんなんかね思ったよりね心揺さぶられてるよ、う
ん、あ思ったより
、うん、いやいやなんかどうなのかなと思ったんですけど結構全然話聞けるわずっとそのエジプトの、
うんうん綺麗なんだよね。いやでもなんかこの間さ、シュウさんゲストに来てたんでしょ？
はい、先月、はい、来ていただきました。
その前の回が。